前のところで少し残っていた部分ですね。ここのところは前もすでにも触れておったことなんですけれども、パウロは多くの人たちから特にマケドニアとかですね、いろんなところを集めたエルサレムの貧しい信徒たちのために集めた献金を持って非常に危険だと分かっておったけれども、エルサレムに行くということだったんですね。でそれが終わったら今度はスペインですね、スペインへ行こうと。その当時としては地球のヨーロッパの果てだったわけです。そしてその途中でローマに、立ち寄るということであったわけです。でそこで、そのローマにはすでにたくさんの人がいろいろな人がいてですね、そしてキリストの福音を伝えていたということなんですね。そのことは今日の16章のところを見てもいろんな人たちがここでもすでに、信徒として、生きて福音を伝えていたということが伺えます。これはローマの人への手紙ですから、この16章今日のところ見たらですね、ローマの人にすでにたくさんの人たちがおって信仰に非常に熱心であったのがわかります。で、そこでですね、そのローマには立ち寄るだけであって途中で訪問して、そしてからスペインに行くということなんですね。そして、立ち寄ってからですね、ここにあるようにローマの信徒たち、まだ会ってないわけなんですね。まだ訪問してないわけだから、あなた方のもとで、行こう。でこれがシュンアナパウオ、それが結びついてシュンアナパウオとなる言葉ですね。アナパウオ、これはイエス様が私のところ行きなさい、私のもとで安らうことができると言ったアナパウオという言葉の強調形な、共にという言葉が入っている言葉なんですね。共に、そういうふうにして、信じる人たちと共に祈って礼拝をして、新しい力を与えられてから非常に危険な、何が起こるかわからない遠いスペインへ行こうということだったわけです。まあ、そういうことで、前のところでも素敵な命の水でもかなり詳しく書いたようにですね、神様との上とのつながりとともに横のつながりで互いに支え合う、祈りとか福音を伝え、あるいは励ます、さらには献金を持っていくとか、そういうさまざまな形での実際の関わりがあったということなんですね。これは命をかけての関わりだったわけです。単に日曜日に一緒に集まる、参加するというだけでは決してなかったということが今日のところからまあ分かるわけですね。はい、それで、今日はこのですね、ローマ信徒の手紙の16章の前半のところ、1節から16節までのところです。で、こういうところはですね、一見をしたらこの名前ばかりがたくさん出てくるから、おそらくほとんどの人は聖書を通読するとか言ってもですね、ほとんどあんまり心に留めないでさっと読んでしまって、何が書いてあったか、どんな意味なのか、あんまり考えないで終わってしまうというのはほとんどではないかと思います。で、けれどもここにもですね、この当時の人たちの信仰ということがいろいろな形で隠されているわけなんですね。まずここで、ケンクレイの教会の奉仕者でもある私たちの姉妹フェペという人です。で、こういったところでは名前と場所が出てきますが、少しでもですね、そういったことを調べてみないと浮かび上がってこないとかあります。ケンクレアの教会っていうのはどこかっていうことはですね、そういったことのためにこう地図が後ろに書いてあるわけなんですね。これはですね、8番の地図、新教大学の巻末の8番の地図を見てもらったら分かります。このどこにあるかと言いますと、今のギリシャですね。この当時アカイアと、ギリシャということも使いますが、アカイア、ギリシャの南の方にコリントというところがありますね。アカイアというギリシャの一番出っ張ったところですね、南地中海に。そのところにケンクレアというのがあるのが分かりますですね。アテネの西方数十キロのところ です。まあ、こういった地理関係だということをちょっとまあ頭に思っていたらもらったらいいと思います。でその健康連の教会の奉仕者であって、で私たちの姉妹で、まあ、元のところ変わりますが、このフェベという人で、このフェベという人をまずですね、これ女性なんですけど紹介をして、ローマの信徒たちですね、聖徒、ローマの信徒みんなこの聖徒と言ってた、クリスチャンという言葉がまだ十分使われてなかったんですね、どうか聖徒たちにふさわしく主に結ばれてもらしく、だからローマの信徒のことをですね、二通り、聖徒、神様によって分けられた人ですね。神様の用のため、目的のためにこう分けられた人を聖徒。後になってクリスチャンと一般に言うようになったわけです。それからもう一つはですね、あなた方は主にある。ここで主に結ばれているとありますが、原文は縁という言葉ですね。英語では in。in Christ ということです。in the Lord ということです。ですから主にあると以前の訳ではされとったところです。主にあるもの、あなた方はですね、そういうふうに聖徒だと神様によって分けられて、しかも主と結びられて、主のうちにあるものにふさわしいように、その人をですね受け入れてほしいと。分かりますね。これはローマだからずっと離れたら全然知らないわけですね。ローマの人にこういうふうに言って紹介、そっちのフェベが行くから紹介しているわけです。みんなで、主にあるものとして受け入れてほしいと言っているわけです。ですね。この人は、まあ、コリントのすぐ近くにおった人だというわけですね。そして、あなた方の助けを必要としたらどんなことでも、このフェベという女性を助けてやってほしいと。これが、この人はですね、ケンクレアイというコリントの近くでおって、どうしてローマの方行ってるのかと。言うと、ローマにこういった宣教の関係のことで行ってるということなんですね。だから宣教ということのためだから、何でもできることをして、援助してほしいと言ってるわけです。ここにあるみんなそういうことなんですね。人間の関わりはみんなこのキリストとの関わり、宣教、そういうことに関してのつながりを言ってるわけです。単なる人間的な友達、そんなことでは全然言ってないわけですね。そうして彼女は多くの人を今までも助けてきたし、特にパウロをも助けたということです。まあ、こういうこのことを見てもですね、パウロという人もいろんな人から助けられていたということがここからも伺えるんですね。そして次にですね、この3節に出てくる人、キリストイエスにある、ここもキリストイエスが出てきますね。さっきの2節も主にあると、ここも3節もキリストイエスにある、私の協力者であるプリスカだけだ。こういうふうに人のことを思い出す時でも、いつもですね、その人間だけを思い起こすんじゃなくて、いつも主にあるという形で思い起こしているということです。人間同士だったら全然そこに祝福がないということですね。単なる人間同士の関係では祝福がそこにない。でも主にあるということをいつも結びつけて、主ということを中心に置くときには、こういうふうにずっと広がっていく祝福が与えられたからですね。でこういう表現でも注意深く書いてあるわけです。でここですね、プリスカとアクラという人、どちらが男女なのかって、まあ、あんまり、こういったことを知らない場合には、まあ、よくわからないですね。これはプリスカが奥さんなんです。アキラが男性なんですね。両方男ようになんか分かりにくいですけど、夫婦だともここだけでは分からないんですけど、別のところではっきり分かります。ここでも不思議なことにですね、女性の方を先に書いてあるという、これはまあちょっと意外なことです。現代の日本でもですね、英語でも現代でもですね、ミスター&ミシズと、ミスターとミシズってね、男の人の方をまず言う、これも当たり前なんですね。そういう古代であれば、女の人って名前すらなかった。ケイズでもですね、親の名前だけあって、菅原の高末の娘だとか言ってですね、名前すらないことがたくさんあったわけです。そういうようなことであるのに、そういう昔にどうしてですね、この奥さんの方を先に書かれてあるのかっていうことです。これを見ましたら16章でですね、最後にパウロがこのローマの人たちに行ってるのにですね、最初の二人とも女性が出てきておるということなんです。 この女性の働きっていうのはこの信仰の世界で非常に大きかったわけですね。まあ、そのことは直感的な霊的なことに関しては、まあ、男性は理性的決断勇気力ですね、体の力っても当然昔は農作業でも狩猟漁業でもみんなこの力がいったわけです。その女の人の力ではできないんですけど、女性の特質はそう直感的に真理をということです。だからそれがまた一方では弱点となって、直感的にですね引っ張り込まれる、人間的な愛情に溺れすぎるということが、これはヒルティも指摘しているところですけれども、そういうことに、まあ、直感的、人間的な愛も直感的なものだからそこに溺れすぎるという、まあ、弊害もあるとか言っていうことも言われたりします。でもここで神様にそれが向かった時にはですね非常に大きな働きをする。それから人間そのものの命に危険なこと、前に去年の8月に出した私の本でもですね、女性とこの原発の運動とかいう項目を設けて書いてありましたが、原水爆禁止です。ものすごく何千万という署名が集まったんですね。日本ビキニの実験をしましたですね、アメリカが。そこでたくさんの被爆者が出たわけです。福竜丸、第五福竜丸。その時に主婦、女性から始まったんですね。それが、驚くことに数千万、魔の署名を集める。そのきっかけは女性だったわけです。まあ、そんな風にですね、あれだけ、男性がいろんな思想とか議論を戦わせているのに、不思議なことにそういうことでですね、大きな運動、今も続いている。後に、まあ、ソ連系とに分かれたわけですね、中国系。元帥教と元帥教に分かれてしまったんですけれども、まあ、そういったこともあります。で、まあ、キリストのことに関しても女性がすでにガリラヤからエルサレムに行ったりする場合でも当然飲み食いとか食べることで衣服とかいろんな世話がいるわけです。そのことは詳しく書いてないけど、食事の世話どこでしたんだろうか、イエス様ずっと旅しているところでどこでどんなふうにして食事昼ご飯探さんを食べたんだろうかとかですね、体を汚れたらどんな衣服や誰が洗濯してたのか、そのことは書いてありませんが、これを多くの女性たちが当然していたということで、多くの女性たちも従っていたと書いてあるところですね。でいよいよ殺される時も男性の弟子が逃げていったのに女性の弟子たちが残ったとか、復活という一番大事なこともマグダラのマリアのような罪深いということとは違うんですけど、7つの悪霊が覆っていたような人にまず現れたりと。でここでもそういうふうにですね、パウロを助けたということ、まず何か不思議なことですけども、女性がまず出てきておるということです。で、プリスカルとアクラに関してはどこで最初に出てくるかということですが、使徒言行録の18章をちょっと見ていただきます。新約聖書の249ページです。18章の1節から見ますね。見ますと分かります。使徒言行録の18章の1節、249ページです。ここを見ますとですね、最初に、そのパウロはアテネを去ってコリントへ行ったと書いてあります。でその後このことが出てくるわけですね。そこでポントス州出身のアキラというユダヤ人とその妻、ここではっきり書いてあるわけです。プリスキラに出会った。クラウディウステイが全ユダヤ人をローマから退去させるように、まあ、こんなふうにですね、ユダヤ人っていうのはこんなずっと昔から排除されるというですね、この信仰が強かったということもあってですね、邪魔だと言うた通りしない、神様の言うた通りだとか言ってですね、皇帝の言う通りにしてないとかいうことで、まあ、こういうふうに全部のユダヤ人、キリスト教徒は関係なくですね、ユダヤ人全部追い出すとかいう、こういう迫害も受けていたということがわかります。これが紀元の52年、 52年のことですね。イエス様が死んでから、まあ、20年ぐらい後の時に自分を追い出されたということなんです。で、ポントスっていうのはどこかっていうこともですね、さっきの8番の地図にあります。ここで、生まれた出身っていうのはですね、このプリスカとアキラは8番の地図を見ますと、パウロの宣教の旅ですね、2と3っていうことがあり、ポントスっていうのはどこかというと、ポントスというのはこの今のトルコの半島の一番上の方にありますね、北に。黒海の沿岸です、ポントス。わかりましたね。8、パウロの宣教録8という字のすぐ上のところにありますね。ここでこのプリスカとアクラですね、これは生まれたというわけです。はい、それで、次の記述はですね、それからですね、ローマから退去させられたから、ポントスでおってからローマへ行ったということです。ですね、ローマでおったわけ。で、そこから追い出されて、ということですね。で、最近イタリアから来たと。そしてどこに行ってるかというと、今コリント。ここの記述見たら分かるように、コリントに来てるわけです。ですね、最初はポントスというところで、それからローマ行って、それからコリント。ポントスからローマ行って、それでここまで、そういうことですね。で、この使徒行伝の18のタイトルがあるようにコリントでてあります。そしてですね、ここで職業が同じ、このアクラとプリスキラの仕事はテントを作ると。そこでパウロもですね、どこでこんな技術を覚えたか分かりませんが、パウロはもともとユダヤ人の指導者的な人ですね、律法の詳しい。で、テント作りなんかどこで材料なんかなかなか揃えられないと思うんですけども、一緒にテントを作る仕事もしたと。ということがここで出てくるわけです。それでですね、次に出てくるところをちょっと見ておきます。今度はコリント、第一コリントの16の19、第一コリントの16の19です。324ページ第一コリントの16の19、一番最後ですね。アキラとプリスガがその家に集まるとき、これどういうことかというと、アキラとプリスクラ、この家に集まっている、こういう集会、これが教会だったわけです。家に集まる教会ってありますが、これがエクレーシアという言葉なんです。で、これは、公約でだからほんまは集会教がより正しいから集会としてあったんですね。また教会という建物はもちろん遥かの300年も後になっていないとできなかったわけです。迫害の時代だったから。ここのところに、こういうところにエクレシアということがあるので集まり、家での集まりだったんですね。こういう我々のような形をとってやっていた。で、プリスカとアクラはこういうふうにですね、あちらこちらでキリスト中心の集まりをしていたということがわかります。ですね。 それから次のところをちょっと見ますと、今度はですね、第二テモテというところ、ちょっといろいろ出して珍しいかと思いますが、普段はなかなかこういう細かなところはできないから、まあ、こういう機会に第二テモテの、4の最後ですから、4の19ですかね。第二テモテの最後、4の19。ここのところですね。でも、プリスカとアキラに、そしてオネシポロの家の人々によろしくと伝えてくださいと言って、ここでもプリスカラの方が先に書いてあります。でこれはどこかというと、これはですね、エフェソなんです。すぐ上にこの12節に、私は敵国をエフェソに派遣しましたとありますが、でここで、コリントからですね、エフェソに行って、ですね、エフェソに行って、そうしてこの手紙を書いたときにはローマにおるわけなんです。ですね。ローマにおるから、ローマ人の手紙の中で書いてあるわけです。さっきのところに戻ったら。ですね、ローマによるプリスカとアキラによろしくっていうのがまたローマに行ってるわけです。そうして、ここからですね、また最後にエペソに最終的に帰ったということが、まあ、分かっておるので、このこれはかなり細かく見ないとわからないんですけども、このプリスカラとアキラという人は最初ポントスというところですね、トルコ半、トルコの今半島の北のところで生まれて、それからローマに行ってたわけです。それで追い出されてコリントに行って、でエペソに行って、それからこのローマ書の手紙ではローマに行って、で最後はまたエペソに行って、夫婦でですね、あちらこちらと点々として、そうして何をしてたかというと、あちらこちらでキリストの集まりをしてたと。そしてパウロを非常に助けたと。で、初めのところに帰ります。今日の16章のローマ。ローマの16章の4節を見たらですね、16章の4節、命がけで私の命を守ってくれた。私だけでなく、異邦人のすべての教会が感謝している。こういうふうにあちらこちら行ったからです。あちらこちら行って、行く先々で何をしたかというと、いつもキリストのための集まりをして、キリストのために働く人を援助して支えたと。こういうふうにですね、この聖書の中で最もですね、麗しい家族だったということなんですね。こういうふうな人たちがあちらこちらで、いわば主によって生み出されたということで、そうしてキリストの福音はペテルとかヨハネとかパウロとか有名な人だけで決してなくって、いろんな人たちがここに集まって、そして次々と伝えていったとですね。ローマ信徒の手紙は一番大事な手紙なんですけども、ローマというあの大都市、この当時の世界の中心である大都市に誰が伝えたのかは全く書いてないんですね。それが多くの人、そしてこんなにたくさんいろんな人がすでにこの16章で増えていたわけです。だからパウロも途中で立ち寄るだけというぐらいに増えていたと。それはこういう細かく読んで初めてわかることなんですね。 このプリスカとアキラを元にしてキリストの福音があちらこちらともう媒介され伝わり、励まされ、していたと。で、場合によって命を懸けてでも福音のための働き人を守る、助けると、そういうような、本当に昔はですね、場合によっては囚われて殺されてしまうわけです。だからキリストを信じる人を助けようと思ったら、自分もその覚悟を持ってないとできなかったわけですね。で、こういう文字と名前とか場所の羅列の背後にはですね、そういう命を懸けて必死になってですね、キリストのために生きた人たちのこう姿が浮かび上がってくるということです。我々はつまらない人間的なことで本当に、まあ、心とかいろんなエネルギーを費やしたりしてしまうんですけど、そういうエネルギーをキリストの福音のため、真理のために費やしていた人たちがおったからこそ、あの恐ろしい迫害、ライオンに壊せるとか捕まえられてですね、真っ暗闇の中に道具を掘り込まれて、まあ、そんで死んでいく病気になる、そんな人もいっぱいおったわけですけど、それを乗り越えてキリストの福音が伝わってきたのは、こういうふうな背後のたくさんの人たちがおったからだということが伺えるんですね。はい、そしてこういう良いことはあちらこちらとすぐに伝わっていくというわけです。今のようにインターネットも電話も何もないのにですね、不思議なことですよね。あらゆる教会へと良いことが伝わり、それがまた別の人たちを励ます、また新しい力もなると、まあ、そういうことです。そしてまあ5節、彼らの家に集まるエクレスや集会の人々にもよろしく伝えてくださいと。まだ会ったことはないんだけれども、こういうふうに伝えてくださいと、パウロの主にある愛を伝えているということがあります。それから、私の愛するエパイナにもよろしく、彼はアジア州っていう今のトルコですね、トルコのあたり、それの西の方です。トルコの初めてキリストを信じるんだ、これをそういう言い方はしないで、キリストに初めて捧げられた、これは初めての稲穂でも初めて生まれた子供羊でも捧げるっていう習慣があったわけですね。そういう言葉遣いをしているというのがわかります。信じたということは自分を勝手に生きるようになったということでなくって、キリストに捧げられたことだっていう見方ですよね。それがいいか言ったら、性別するということです。性というのは分けられた、とっても不十分であり、何十年経っても我々は本当に不十分なんだけれども、それでもキリストに捧げられたと、完全になってから捧げる、我々誰一人捧げられないわけです。不完全なものだけれども、神様はもう分けてくださった、そして捧げられたというふうにパウロも見なしていたわけです。それから次6節、ここにもですね、具体的なことは書いてありませんが、あなた方とここに何か、ローマのクリスチャンたちのためです、に非常に苦労した。ここでも女性がそのようにしたと。キリストの真理というのはそういう霊的なものだからですね、肉体の力とか哲学的な頭の良さとかお金経済力とかなくてもですね、女性の与えた霊的な力でそのように働くことができたということは、こういうところから伺えるわけです。まあ、こういうふうに初めの方でフェベもプリスカも、それからこのマリアも、最初に出てくる人がですね、女性がずっと多いということに本当に意外に思わされるところです。そして何せ私の同胞、まあ、兄弟みたいな人、まあ、ユダヤ人という意味で言ってるんでしょうけど、一緒に囚われたことのあるアンドロニコスとユニアス、このユニアスってまた女性だということですね、推定されていますが、こういうふうに囚われるっていうことがどんな苦しみなのか、我々は想像もしないと思うんですね。古代社会において囚われたらですね、真っ暗闇の横に掘ったような穴の中に掘り込まれるわけですね。伝統がないわけです。換気というものもないわけです。真っ暗なんですね。ですから、これはベンハーの映画なんかでも分かりますが、松明を持って出ないと分からないような、直射日光もないから これは栄養的にも非常にカルシウムもうまくできないと。でそういうふうな暗闇の中掘り込まれた人で、時々火を松明を燃やしたとしても、これは大気、この空気が非常に汚れるわけですよね。換気がないから極めて不衛生、不潔、汚れた、そんなところを掘り込まれるわけです。正常な人でもですね、そんなところを掘り込まれたら本当に病気になってしまうと思う。そういう苦しい目に遭うということをですね、我々はもう現代の日本、戦前ではうっかり天皇が人間になれて直ちに掘り込まれて、こういうことがひどいようなことを殴ったり蹴られたりしたんですけども、今はそういうことないです、今の日本では。だからこの一緒に牢獄の中に入ったという非常な苦しみの中で共にですね、死を賛美して祈った仲間だということがわかります。で、だからこの二人は人たちの中で目立っておるということが書いてあります。そして私よりも先に前にキリストを信じた。これはどういうことか。パウロはですね、キリストを信じたのはユダヤ人の指導者、若き指導者だったんですね、ユダヤ教の。そうして、祭司からもですね、権力者からも許可状をもらって、国外まで追いかけて捕らえてくると。殺すことまで加担した人だったわけです。だけど突然ですね、シリア、今よく問題になっているシリアへの途上、ダマスコへの道の途上で光を受けてクリスチャンになった。その時の前って言うんです。だから、ステパノが殺されたと。まあそういった時の、から、信仰を持ってた人っていうわけです。信仰のいわば先輩になるんですね。でこういうふうに、パウロよりも信仰的な先に持って、そしてずっと働き続けていると、特にこのように働いた人ということでここに書かれてあるわけです。でそれから8節、主にある、主にあって愛する、アンプリアトによろしくと、これはですね、アンプリアトっていう名前は別のローマのいろんな残された記録集とかで、これは奴隷の名前なそうです。アンプリアトっていう名前だけで、上上下も下のない刻んだものがあって、そういうような形で書くのも奴隷らしいんですね。ウィリアム・バークレーというグラスゴー大学の有名な神学学者がそのようにも言っています。これは奴隷だということなんですね、アンプリアト。それからあとですね、キリストに仕えているスキタスとかウルバーノとか、これはこれ以上何も書いてない。それから真のキリスト者アペレニオルス、それから次のアリストブロスっていうのは、これはですね、ヘロデの孫の関わる人なんです。ヘロデ大王っていうのは、赤ちゃんとして生まれたり、その地方を行った人を皆殺しにしたとかいう、非常にまあ悪魔みたいな人だったんだけど、その孫、その一族にこのアリストブロスっていうのがおるわけなんですね。詳しい書きが今でも残っています。ですから、そのヘロデの孫に関わるような人たちがローマにおったというわけです。そして、この11節。私の同胞、これもユダヤ人という意味ですね。ユダヤ人がこんな時からちょこちょった。ヘロディオン、これもヘロデと関係者ですね。ヘロデの関係者と親族であろうというふうに想定されております。まあこんなふうにですね、奴隷もいたり、それからこのプリスカという人を先に書いてあるのは、しかし働きが非常に大きかったとともに、どうも地位がですね、夫よりも地位が高い女性だったということのようです。一つの推定は。地位が高かったからですね、それで、しかも信仰で非常に熱心だったという。それで後からですね、テントを作ってるアキラと出会って結婚したようだと。信仰にだったですね。信仰ってそういう地位が高いか低いかっていうのは関係しないというところがあるわけです。まあ、そういうようなことも推定されていますので、こういうふうに王族、王の関係者 それから奴隷がおったり、地位の高い女性もどうもおったようだと。それからテントを作ってるその職人さんような方もおったと。さまざまな人たちがこの日常にそれぞれにですね、一生懸命にキリストのために働いていたということをがこういうところに、いわば浮かび上がってくるわけなんですね。で、次のナルキソの中で主を信じていくですね、人々の様子。それから12質問。主のために苦労して働いている、トリファイナとトリフォサによろしく。ここもう一つ、主のために非常に苦労したと。それぞれがですね、こういうふうに単に信じていますっていうだけで、主のために苦しんでないと。時間とかエネルギーとか、何らかのものとか、寄進とかお金とか場所とかですね、家とか。このプリスカとアクラム、自分の家をですね、そういうふうに解放してたということですね。場合によってはこの迫害の時代であるとですね、その家ごと丸ごと全部壊されたり取っていかれるわけです。人々も逮捕されたり、まあ、そういうふうなことで、まあ、危険もあるんだけれども、まあ、そういう形で、非常に苦労したと。どんな苦労なのか書いてないんですけども、そして、この13節、ここもまた主にあると繰り返し書いてありますね。みんな主のために、主にある、主のためにっていう。選ばれたものルフォス、そしてその母によろしく。彼女は私にとっても母なんだという。これも他にはこんなことは全く書いてないことですね。ルフォスというのは一体誰なのかということをですね、これは前に福音書に出てくるわけです。ルフォス。ね、ルフォスという人は、これはどこに出てくるかというと、マルコの福音書に出てくるんですね。マルコ福音書の12章最後のところで、マルコ福音書の15章の21です。ここのところで、比較的最近、いくつもある家庭集会の一つでここを学んだ、詳しくちょっと学んだことがありますが、十字架につけられてるというふうの前、イエスがいわばよろめきながらですね、たくさん鞭打たれて、茨の冠をかぶせられて、血を流しながらですね、重い十字架、大きな木を背負って歩いて、群衆がたくさんついていった。その時にアレクサンドロとルフォスの父でシモンというキレネ、キレネを返したユダヤ人でない人が通りかかったので、たまたま通りかかったからイエスをゴルゴタというところまで無理に担がしていったということが書いてありますね。たまたま通りかかった人、遠くからで、たくさんの群衆がそこにみんなざるぞついていったんですね。これはあの映画なんかである見た人は分かると思う。いっぱいの人たちがざるぞついていくわけです。それでたまたま引っ張ってきた人、どうして名前が分かっているのか。アレキサンドとウソの父のシモン。シモンというのは誰や、名前、こういう隠しとマルコの福音書を書いて、本当はわからないはずですね。たくさんの群衆がいっぱいついていってる、ゾロゾロと。一人を見つけて、兵士たちを捕まえて、お前、担げと。担がした。それでそのまま担いで終わって、ゴルゴタの方がもうさっと書いてある。わからないですね。名前、お前なんていうのか。しかもここでは子供の名前まで、アレクサンドルとルフォスの父と。担がされた人の子供二人の名前までここに残されている。このことは何を意味するかというと、後にですね、このシモンやその家族、アレクサンドとルフォスたちがキリストを信じる者になったということを示しておるということなんです。そうでなければこんな風にはならない。そしてそれが今日のところにこうに出てきておるということなんですね。 たまたまそういうふうに担がせた。でそれからですね、神様の力無理に担がされた。これはですね、他人事じゃなくて、私たちが事故とか、なんか非常に苦しいこととかですね、家庭の問題とか、病気とか、他の人にはなかなか言えないような苦しい問題、あるいは、そういうふうに公的な大きな災害とか、そういう重荷を負わされる。でも無理やりに大変なことを負わされた。でもその結果ですね、キリストに出会うということも昔からあったわけですね。無理やりに重いものをですね、自分が身代わりに釘打ちつかる苦しい目に遭わされる、事故でも何でもですね、大きな体の障害でも、まあ、突然目が見えなくなるということは、ほとんどの楽しみとか仕事も何もかも実際に奪われるということもあります。歩けなくなるとか、そういう大変な重荷っていうものに出会って、本当にこれも不幸なことだと思ってたけど、そこからキリストに出会うということも確かにあるわけですね。でこの無理やり十字架をって書いてある背負わされた人が、そこからですねキリスト信になって家族の名前まで記される。それでまあ今日のところでそういうふうにルフォスと、そしてそのルフォスのお母さんがパウロ・ルテルと非常に近い関係、母とまで行ってるということなんです。そんなふうにこの短い傷の中にですね、命をかけて守った、それからパウロ・ベックにいろんな意味で助けた人、さまざまにですね、みんな何のためか、特に人間のためじゃないわけですね。みんなこれは福音のため、真理のためにですね働いたということがここであるということなんです。人間のため、パウロのために一生懸命するのも、それも背後による神の国のためだったんですね。こういったことを私たちも思ってですね、人間のため、その背後による神様のため、神の御国のためなければ、それは祝福はされないということです。それだけで終わってしまう。あるいは場合によっては妬みを引き起こしたり、怒りを引き起こしたり、何か問題が起こるんですね。競争が起こったり、そういうことで、こうした名前と地名だけの中にも、当時のですね、他にはあんまり書いてないような、ここだけに書いてある、ここからだけ浮かび上がってくるような事実が、こういうとこから出てくるということなんですね。はい、それでちょっと時間が経ちましたので、今日は一応13までということですね。あと14から最後のところは、次、ローマ書の方で最後になるかと思うんですが、13までに一応しておきます。